武井泉の赴くままに。
さあ始まりました、武井泉の赴くままに第87回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ランチキラットでマウストゥーマウス。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、皆さんちょっと今日声の調子がいつもと違うかもしれないんですけども、まあ大丈夫なんで心配せずに聞いてください。ですね、皆さん最近話題になってる映画、カメラを止めるな、ご覧になりました？僕ね、この間見てきたんですよ。あれはね、絶対見た方がいい。超面白い。本当に、話しすぎるとネタバレになって面白くないんで、あれは、何の前情報も聞かないで、見に行った方がいい。まあ、世間、一般的には、まあ、ゾンビ映画？ゾンビ映画を撮ろうと、廃墟に行ったら、本当のゾンビに襲われて、みたいな話になってるかと思うんですけども、まあその後のいろんな仕掛けがね、伏線がたくさんあって、その回収の仕方とか仕掛けが本当に面白い。最後までもう笑えるねなんてね。まあちょっとそう、ネタバレでは大丈夫だよ、これぐらい言っても大丈夫だよね。その伏線の回収の仕方とか、わあ、もうすごい作りが巧妙すぎて、こうどうやったらこんな映画作れるんだろうっていう感動と、あと途中途中でやっぱりね、こうクスクスと劇場の中で笑いが起きるのがあってね、本当あれは絶対見に行った方がいいです。本当面白かった。新宿に見に行こうとしたら、朝10時ぐらいの時点で8時の回まで予約でいっぱいぐらい。他の映画はガラガラなんだよ、ガラガラではないけど埋まってないんだけど、カメラを止めるのだけ埋まってたとか、それぐらい人気だったので、もうそろそろいろんな各県にも配給が始まると思うので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。さあ、ゲストコーナーでは前回の音源の続きをお届けしたいと思います。待ちくたびれたリスナーの皆さんもいるのではないでしょうか。さあ、どんな音源になっていますことやら。では音源どうぞ。
しりとりね、そのリズムに乗せてしりとりをするみたいなのをやってて、たまに変なこと言うとさ、俺がさ、ずっと言うよね。
たまにじゃないです
よ。そこで止めればいいのにずっと言うんだよ。
毎回変なこと言うから。
そんなことないじゃん。
うん。
何？うどんこ美味しいとか言ったけどさ、
うどんこは美味しいよって。
うどんこで止めればいいのに、なんでうどんこは美味しいよってなっちゃうんですかって。
文章ですかね、普通の。美味しくもないし、
ね、うどんが美味しいならまだ分かりますけどね。
それずっと言ってくんだよね。
そうじゃないよ。
そんな、はい、そんな稽古をしてるわけなんですけども、こんな、はい、違うんだよ、こんなグダグダしてるんじゃないんだよ。PR なんだよこれは。はい、あの、じゃあちょっと真剣な話をするしていくとっていうことで、それぞれあのランダムアウトの、まあ、まだ稽古段階だしね、これ収録しているのが8月の冒頭なので本番まで1ヶ月半近くあるので、はい、まあ、これからね稽古をしながら作品の中で自分の役を深めていく中で感じていくことも変わっていくだろうと思うけれども、今自分が感じている中で、まあ、こういうところが見どころだよとか、なんかやってて自分でやってて、うん、とあこういうとこ面白いなとかさ、うん、あそういうのをちょっと俺もみんなの聞きたいし聞いてみたいなと思うんだけど、いろはから聞いてみようかな。
なんだって
油断してたくやから行くんだろうなと思ったでしょ。
本当だよ。
いろは何役やるかとか全然言ってないけどさ、
あそれは本番の楽しみですね。
着ぐるみ着てるかもしれないね。
そう声だけかもしれない。
そう声の出演
出演うめきって言って、
そう、どう、どんな風な見どころだったり、
見どころですか。
あとはなんだろうな、
見どころか、うんと、うん、今回ってどこまで行っちゃっていいですか。
どこまででもどうぞ。
どこまででもある程度
ダメだったら、まあその時はその、
ああ、はい、ピーって入れるか、
はい、あそうです。
すでに音源が切れるかいろはんとこだけなくなるかも。
今回そのさっきお話にも出たんですけど、感情交差点をモチーフにした話ということで、さらにそれで家族がテーマの話でございます、うん、で結構わちゃわちゃと人家族が出てくるんですけど、その人たちの関係性だったりとかは、うん、とそのいろんな家族の視点から楽しめるんですけど、そういうのを感じていただけるのが見どころなんじゃないかなと私は思います。
はい、ありがとうございました。なんか真面目な、じゃあ亮太どんな見どころだったり。
はい、まあ僕は
見ろでもいいけど
基本まあアンサンブル役で出演させていただくので、まあ、メインのあれはないんですけど、でも結構その、まあ、多分皆さん見に来た方大体どなたかに何かこう感情が入るのではないかなと、うんうん、やっぱりそのなんかこう、まあ、うまくいかないものの何かでも折り合いをつけてやっていくっていうところでは、うん、その何かこう見ていてこう共感するものとかこう感じるものみたいなのがあるんじゃないかなっていうふうには感じますね、うん、まあ、僕自身がこう、まあ、この人の気持ち本当よくわかるっていうのがあったので、うんうん、まあ、皆さんも必ずそういう、うん、のがあるんじゃないかなっていうふうに、うん、本当私は思います。
いろんな役が出てで多分人その見る人によって感情移入するキャラクターが多分違うんだよ ね、
う
ん、ある人はこの役に感情移入するし でその感情移入したキャラクターの目線で見るので、見た人の数だけ答えがあるという、うん、ところにはなるかなっていう気はしますね。
そう
です
ね、僕のコメントをいい感じにまとめてくれる。
あの手柄だけ取ったんで。拓也は、
あ私はその役からにじみ出てくる雰囲気っていうのを、うん、そのお客さんにも感じていただきたいなと思います、うん、あの今回私が風待ちにいて、でそっからあの全然 得られてこなかったものを先ほども言いましたけど今回の公演で得させていただいているので、やっぱりその雰囲気を考える芝居っていうようなものを今回私は自分の課題として念頭にボーンって置いて、
めっちゃ置いてる
大丈夫かな、
あのやってるんですけどもいやあのそれ私が本当に頑張ってあのやっているところなので、それは他の役者さんもみんなそうだと思うんですけど、今回物語の舞台がキュッってなってる狭いところからダーンって一気に広くなるんですよ
何言ってか全然わかんない
なのでその場の雰囲気をあの皆様もお楽しみいただきたいです。
全然わかんない。え、なに会場大きくなるの
会場自体が大きくなるわけじゃない
ですけど、一人一人入れない会場が急にあの空間が拡張する的な
まあそれぐらいになります。うう
ビッグバンみたいなことは、はい、まあ、起きれないので、まあまあ、そこは安心して、まあ、見に来ていただければ。
でもその一人一人の役者がこう出すエネルギーっていうのかな、その空気感を変えるというか、
はい、
空気が変わる瞬間っていうのが多彩にあるので、そこを味わってもらいたいなっていうのは僕個人みんなの芝居を見てるとそう思うところは多々あるかなと思います。じゃあそして前島さん演出家からの、
今うまくまとまった感じだった
あれ、はい、言わない方がいい。
じゃあいやいや大丈夫です
よ。じゃあ、
はい、まあ、あの演劇、まあ、あのこのラジオを聞いてる方はわりかしね、あの武井泉さんの番組ですから演劇にも、うん、あの興味があるというか見たことある方も多いと思うんですが、演劇の自由さというか演劇ってこんなことができるんだっていうのをいろいろ詰め込んだと思ってるんですよね、うん、だから、まあ簡単に言えば楽しいというかポップなシーンもありますし、うん、その人間の、まあ、心情をえぐったようなシーンもあったりもするので、うん、非常に多彩な演劇の面白さというのを楽しんでもらえるお芝居になっていると思います、
う
ん、
はい、
はい、
そうですね、本当非常に振り幅の大きい作品になってるんですよね。
そうですね、
そのあっちとこっちの振り切り方というか、そのポップな振り切りとその心情を表現する深いシーンの振り切りが、うん、振り幅の大きい作品になっているので見応えはあるのではないかなと思います。はい、はい、そして、はい、まあこう僕個人的にはやっぱりこの完全円形ですよね。茨城ではなかなか見られないんじゃないのかなと。
見たことはないかな、ね、円形、まあ、うん、円形は多分ないと思うね。
半円とかはある、
うん、まあ、あるある、
うんうんうん、なので、ね、見るお客さんも多分見慣れないところはあるかと思うんですけれども、やっぱりここはね3回分のチケットを買ってそう、あのこう見慣れていくと、
うん、そうしますね違う角度から見ていただきたい。
そうそうそう、でもなんか本当いろはの話を聞いて自分がお客さんだったらそうやって見たいなとは思った。いや稽古しててもさ、やっぱり自分がどこから見てるかでその見えるなんだ表情が違うんだよね。その全く背中しか見えない役者さんがいたりするじゃない、
はい、
ね、逆にその表情が見える役者さんがいたりとかもするので、そういう楽しみ方って非常にありだなと思うので、本当、うん、ぜひそういう楽しみ方、こういう機会なのでせっかく円形なので、
はい、
そういった楽しみ方もしてみてはしてみたらとてもいいと思います。また、日程の詳細なんかはエンディングで詳しく、
はい、
言ってますんで、僕は
言ってます、
はい、
はい、
言ってるはずだ
言ってるはずな
ので、はい、言ってます、
はい、言ってます、
はい、ますので、そろそろねお時間が近づいてきたので、はい、この辺りになってしまいますけれども、はい、皆さん、9月の15日、16日絶対絶対開けて茨城県の御霊にお越しください、県外からのお客様には謎の茨城名産品が、
はい、
漏れなく
謎です。
なんでしょうね、
なんだろう、
我々も謎、
あんな
謎
そんなこと言わないの、はい、そのものはありますのでぜひぜひ楽しみに待っていてください。それでは皆さん、さようなら。また。
さあ、いかがでしたでしょうか。お聞きになってもらったように個性豊かなメンバーで、とても濃い、なかなか茨城では見られないような、円形の舞台を、繰り広げます、またエンディングで詳細の方を告知しますので皆さん最後まで聞いてくださいね。ということでこの辺りで一曲聴いていただきましょう。ウパニシャットでカラーズ。
Merry Go Round で今日も回っているの。 It's fine of you、 まるで取り憑かれたようにみんな流れに沿っていくよ。誰も抜け出せない永久ループさ、電気はないから。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで毎月1日配信分は映画のコーナーです。今回紹介させてもらう映画は宮沢りえさんが主演、出演なのかな、主演というかの僕らの7日間戦争という映画を紹介させていただきます。この映画はなんと今から30年前の映画です。1988年の映画ですね。とっても昔ですね。宮沢りえさんが15歳、めっちゃ可愛いですよ。もうそれを見るだけでも価値があるぐらいの映画なんですけれども、そう、この映画ね、ざっとあらすじを言っていきますと、宮沢りえさんが、まあ、15歳って言いますよ、中学生役なんですね。その中学生が、中学校がめちゃくちゃ校則が厳しくて、で先生も厳しくて、その生徒を、まあ、管理主義的な教育で抑え込んでたわけなんですよ。その例を言うと、めちゃくちゃ厳しいのが、その厳しいというか異常なのが、朝の朝礼ってありますよね。みんなが体育館とか校庭に集まって、まあ先生たちの話を聞く、そのみんながこう、まあ体育館だったんですけど、映画の中では集まって聞いている中に、教室に別の先生が忍び寄り、生徒の私物をチェックして学校に持ってきてはいけないものを全部知らないうちに没収するみたいなのをやったりとか、あと前髪の、女の子の前髪の長さが校則で決まってて、それを朝測ってちょっとでも長いとその場で先生が切るとか、もう今じゃ意味わかんない、考えられないような、そういう厳しい、多分30年前ってそういう風な社会だったみたいですね。ちょっと調べると、そのこの映画のちょっと前2年後ぐらいに、その実際にあった事件で、まあ映画とは話それちゃうんですけど、こう一生懸命遅刻しちゃうって言って女生徒が走ってきたわけですよ、朝校門に向かって。でもそのもう実際遅刻の時間だったので、先生は校門をもうダメだって閉めちゃうんですね。でも女子生徒は遅刻されるとそれはそれで怒られちゃうから、必死になって割り込もうとするんですよ。でも先生は校門を閉めるんですよ。なので結果、女子生徒は
その門に挟まれて圧死しちゃったっていう実際の事件があるぐらいの社会なんです、この頃は。だから俺が子供の頃とかも、もうこの映画でもね、すごい体罰がたくさん出てくるんですよ。今の子供たちが見たら、今こんなんないよとかっていうのもあるかもしれないし、今現職の先生が見ても、こんなのはちょっとないよねっていうのがたくさん、そういうシーンが出てくるかと思います。まあまあそんなのは予備知識というか前振りなんですけれども、そう、この映画ちょっとさっきも言ったように、子供の頃に、僕が子供の頃に上映したもので、まあその頃映画館に見に行ったというよりはうちで見たんですけども、多分小学校高学年ぐらいかな。その物語、映画の中でその反発した子供たちは廃墟の中にこう秘密基地みたいなのを作って、もうここから出てかないぞっていう、そのあるじゃないですか、子供特有のその反抗の仕方を見せるわけですよ。で、まあもちろんそんなことをしてると家にも帰らないずにいたので、もう連れ戻しに来ようと親とか先生が来るわけなんですけども、それをまあ子供たちはあの手でこの手で追い返すんですね。でまあ最初は追い返せるんですよ。でもまあまあ大人たちはそれじゃ黙っていないぞと、まあまた来るんですけれども、その来るまでの間にも子供たちはね、その施設の中でいろんなこう仕掛けを作って撃退グッズを作ったりして過ごすわけなんですけれども、まあそんな中なんかね、この施設の中にね、戦車が眠ってるんですよ、なぜか。その戦車がまたね、物語に大きくこう一展開させるわけなんですけども、そう、子供の頃はそういう戦車とかも、なんだろう、こう絶対的に逆らえない大人へのそのしてやったり感を映画の中でやってくれていて、スカッとしたんですよね。すごく好きな映画で、また見たいなって思ってた映画で、本当に中学生たちがこの教師とか、まあ最終的にあの警察とかも出てくるんですけども、をそのいろんなあの手この手の仕掛けで追い返すんですよ。撃退していくっていう様がめちゃくちゃ子供ながらにはスカッとした記憶があって、でも今大人になってみると、その戦車がなんでその施設にあるんだよとか、突っ込みどころがめちゃくちゃあるんですよ。そもそも中学生よく戦車動かせたなとか、仕掛けがもうね、その何、君たちは軍人会みたいなプロ並みの仕掛けでそれ中学生できないよねっていう、そういうのがすごいあって、ツッコミどころいっぱいなんですけど、子供目線で見るとすごいワクワクが止まらなかったのを覚えてて、だから今の子供たちがこの映画を見たらどういう感覚になるのかなとか、今の教職に就くその先生たちがこの映画を見たらどういう感覚になるのかなとかって思いながら見てた映画ですね。本当、男の子ならわかるな、その秘密基地を僕も作ったことあるんですけど、この子供の頃、そのドキドキ感とかワクワク感とかがめっちゃ詰まってる映画で、まあ子供たちに見てもらいたいな。同名の原作の小説があるんですけれども、もしかしたらそれを読んだ子たちもいるかもしれないなということで、紹介をしてみたんですけれども、もう一つ理由があって、どうやらこの映画来年にアニメ化されるみたいで、それもあって、ああなんかなと思って見てみたっていうところもあるんですけれども、こうきっとね、子供の頃って絶対的に親の支配、今の子は違うのかな、親の言うことは絶対とか先生の言うことは絶対みたいな、僕らの頃はあって、それに対してのこう鬱憤を晴らしてくれていた映画で、それでね、テーマ曲を TM ネットワークさんが歌ってるんですよ。 7 Days War っていう曲、それがねまたいいところで入るんですよ。まあ著作権上ちょっと歌えないんですけども、その楽曲で入るタイミングとかも、おーこれ来たーっていうのがあるので、ちょっと皆さん、きっとね、きっと今の子たちは賢いので突っ込むところしかなくて、おいおいおいおいおいおい、それはないわとか、エンディングもおかしいんですよ。戦車が花火打っちゃうんですから最後にその花火も尋常じゃない数ぐらい打つとか、すごいツッコミどころいっぱいの映画なんですけども、なんか見た後にあったかくなれる、そんな映画です。30年前の映画なので、なかなか DVD ないかもしれないですけれども、今動画のサイトとかでも見れるので、ぜひ一度僕らの7日間戦争ご覧になってみてください。 以上、映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネルパワープレイニャイメリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイニャイメリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。じゃあサクッと、僕の出演する舞台ランダバウトの告知をしたいと思います。僕の出演する、ランダバウト、団体名は12のというところの、舞台に客演します。こちらなんですけれども、完全円形の舞台になっています。とっても面白いユニークな舞台になっているので、ぜひお越しください。ということで詳細なんですけれども、まず日時なんですけれども、2018年9月の15日土曜日、そして9月の16日日曜日になっております。15日土曜日が18時から、16日の日曜日が13時、そして17時から日曜日は2回の公演になってますね。会場は開演の20分前からになります。そして場所なんですけれども、茨城県小美玉市の、四季文化館ミノーレという場所であります。このミノーレがね、とっても素敵な施設なので、茨城県の方はもちろん県外の方も来ていただけると、もう施設に入るだけでもう癒される、そんな空間になってます。ただね、ちょっとね不便なところがあって、交通の便があまりよろしくないですけれども、なんと最寄りの羽鳥駅まで来ていただければ無料で送迎が、ありますので、そちらをご利用できます。こちら予約制になっておりますので、チケットの申し込み時に、合わせて申し込みください。チケットのお問い合わせなんですけれども、12の、カタカナで12のと検索していただければ、劇団の12ののページに飛びますので、そちらからチケットの方ご予約できるようになっていますので、そちらからぜひお買い求めください。チケットのお値段は、一般が前売り2000円、当日2500円、学生が前売り1000円、当日が1200円になっています。はい、なかなか面白い特殊な、内容になってます。舞台の方もこうなんていうんですかね、こう間を大切にした濃い密度高い舞台になっていますので、一緒に、なんですかね、この濃い世界に皆さん飲まれてください。そんな仕様になっています。9月15日16日は御御霊で僕と握手ということですね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。さあ、それではお別れの挨拶いきましょう。ラジオの前の皆さんも一緒にいつものやついきましょうね。いきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。